ただいまから2021年6月6日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうち主の前に心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、ヨハネの福音書4章23節から24節をお読みいたします。どうぞお聞きください。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。礼拝の中での賛美についてですが、本日から賛美を歌う前に前奏を一曲通してから賛美をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌37番、喜びの歌を主に捧げようを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天において また地において褒めたたえられますように。あなた様が私たちをこのところに招いてくださり、あなた様に礼拝をお捧げできるこの恵みと特権をありがとうございます。私たちはあなた様に背き、滅びに至るものでしたけれども、あなた様の憐れみによって救いに導いてくださったことを心より感謝申し上げます。その計り知れない愛によってこの礼拝をお捧げできることをありがとうございます。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださり、あなた様の御思いを十分にお語りくださいますように、また聞く私たちの心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなた様の命の御言葉に生き従っていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を最初から最後までお委ねし、主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。ペテロの手紙第1、4章5節から11節、新約聖書2017番では470ページ、第3版では457ページになります。ペテロの手紙第1、4章5節から11節をお読みいたします。彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。使徒信条を皆様と一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条があります。ご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙4章7節から9節、新約聖書新改訳2017番では 462ページ、第3版では449ページになります。それではヤコブの手紙4章7節から9節をお読みいたします。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。牧会の祈りと説教、神に近づきなさいと題しまして、堀田牧師にしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりと新しい命清めを感謝いたします。今日まで守られたあなたの守りと恵みを感謝いたします。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。今、7時からの礼拝、心から奉仕者が礼拝を捧げ、各ご自宅で奉仕をなさる、礼拝を捧げるご家庭も祝し、また皆様が一緒に礼拝できる日が来るように今、祈っております。また今、迫害下の中にある国々の兄弟姉妹も、もう命を懸けて戦い、そして天国に望みを置いて戦っていますと、最近ある方から聞きました。それを聞いて本当に身が引き締まり、逆に励まされました。本当に一人一人を支えてください。有沢宣教師ご夫妻のお働きを祝福してください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。今少しずつ沖縄以外は人数が減っておりますが、でも今大きな決断が迫られます。それはオリンピックを開催するかどうかです。オリンピックの選手の皆さんにとっては、それは4年に一度の、今回は5年に一度の機会であり、本当に祝福したいと思います。と同時に、尾身会長が勇気を持って最近数日間おっしゃっているように、本当はこれは開くべき時ではない。たとえ少し収束しているように見えても、オリンピックで多くの人が集まるなら、拡大するリスクを、責任をはっきり政府が、委員会が負わなければならないとおっしゃいました。両方とも国民の声です。主を憐れんで、どちらにしても私たちは感染が広がらないように祈るのみでございます。治療薬、自由意志によるワクチンによって、どうぞ一人一人が守られていきますように。行き渡りますように。医療従事者、介護従事者の方をお守りください。皆さんとご家族を感染からお守りください。すべての人々の経済をお守りください。自殺からお守りください。政治の指導者たちが早めに的確な感染防止の手を打つことができますように。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちをお守りください。今子どもステップでは奉仕者によって録画がなされ、ショートメッセンビがホームページでも YouTube でも聞けるように 今なさっていますから、どうぞ用いられますように。イエス様から愛を受けて、大人も子供たちも愛する教会として全世代を祝福してください。今週土曜日は大切なコロナ禍にあって羊飼いが行われます。どうぞ大切なことを祈りながら決めていくことができますように。本日御言葉からこれから説教します。罪多き罪人の頭の私を主の十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆さんに御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。本日説教の前に一言、個人的なことではございますが、何人かの方に、お尋ねいただき、少し我が家の様子を述べて説教に入りたいと思います。皆様のお祈りのおかげで、長女夫妻に第2子が与えられまして、6月1日に男の子が誕生しました。名前はテサロニケにある主の再臨のラッパの響きという御言葉から響きという名前で名付けられました。私と妻も記憶力が悪くなりましたので、長い名前だと覚えれなくなったんですが、響きなので覚えやすいって感謝しています。喜びもつかの間、明日から1ヶ月戦争が始まります。長女家族が全員我が家に1ヶ月来て、私と妻が老体に鞭を打ちお世話することになっております。今から妻はたくさん片付けをし、また必要なものを用意しておりますし、私は毎日響君にお風呂かシャワーを入れることになっておりますので、どうぞ長女に怒られないやり方でシャワー、お風呂を入れてあげれるようにお祈りください。悲しいことは、小さい時それを私がやっても、少し大きくなるとそのことは覚えておりませんで、今上野義子は私に近づくことをしません。悲しい現実だなと思います。でも妻の方には寄りついておりまして、羨ましいなと思っておりますが、それも現実であります。さて、今日大切な御言葉に入ります。神様に近づきなさいという聖書の中心的なテーマを解き明かすことができることを感謝します。先行する神の恵みを味わいましょう。本当は罪深い私たちは、神様に近づきたくても自分の罪ゆえに決して神様に近づくことは到底できないものでした。しかし神の大きな愛と私たちの罪の罰を身代わりに完全に受けてくださった十字架の恵みのゆえに、偉大な神に大胆に近づける道が開かれたのです。最高に素晴らしい神ご自身が、神に近づきなさいと今日も語りかけておられることを感謝しようではありませんか。神に近づくことができることは最高の恵みです。旧約聖書も新約聖書も、神に近づく道を教えるということが主題になっていることをはっきりと申し上げます。ですから本日の箇所、テーマは聖書の中心的なテーマです。7節を読みします。ですから神に従いとあります。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えるとあります。神の恵みに感謝し、神に従うことができますよう。 自分の力では神に従えません。ご聖霊の助けが必要です。へりくだるとは自分の弱さを認め神に従うことです。神が私の人生に介入し続けてくださっていることを認めることがへりくだりです。私は介入という言葉が大好きです。神様が私の人生に介入してくださってイエス様に出会うことができた。皆様も皆様の人生に神様が介入してくださってイエス様に出会い、そして死を信じた後も私たちの生活に心に神が介入し続け関わってくださっていることの奇跡を今私たちは味わっているということであります。世の罪の楽しみではなく健全な楽しみを恵みをくださる神に従うことを選び取りましょう。神の愛と主の恵みと聖霊の交わりを感謝する心から出る神への服従です。このように神に従う私たちに神は恵みを与えてくださいます。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。神に従うとは神に常に敵対する悪魔、悪に誘惑する者に対抗することを意味します。悪魔が実際に今も存在し私たちを誘惑することを知る必要があります。お証しをします。悪魔の実在を知った私の証しをさせていただきます。私は信仰に入ってから悪魔のことは説教で聞いておりましたし、御言葉でも自分で読んでおりましたが、実体として実感としては悪魔のことがあまり分かりませんでした。もちろん自分のうちに罪があるので罪を犯すということはよく分かっておりましたが、悪魔の誘惑と自分の罪が共同作業として罪を犯すということは実感としては分かりませんでした。しかしある時に神様を信じた後、神様が私に特別神様に近づく恵みをくださった時がありまして、その神様に深く近づいた時に実は私は初めて悪魔の存在に気づいたのです。神様に近づく祝福の中に入っているその生活の中に悪魔はもうはっきり悪魔の存在として分かるように私を攻撃し、何とか神様から引き離そうとしたのです。私たちがへりくだって神に従おうとするときこそ悪魔は多くの誘惑を仕掛け臨んでくるということです。私たちが生ぬるく神様にも適当にしか従わないでいますと、悪魔はそういう人に働く必要はないということで手を緩めるのでしょう。しかしいざ本気で命がけで神に従おうとするとき悪魔は困ります。神様に従う人が大嫌いです。神様が大嫌いですから、神様に本気で従おうとするときに多くの誘惑が具体的に始まるということを覚えておきましょう。しかし恐れすぎてはなりません。神は何倍も強い方です。恵みの場である御言葉と祈りのとき礼拝から遠ざけようと悪魔をします。苦しみの時は失望させ、神への不信の心を入れ、順調な時には私たちを油断させ、高ぶらせます。私は今回メッセージをもう一回読み起こす時に、この油断させという漢字に目が止まりました。油断という言葉は油を断つと書きます。で、私のこれまで一緒に働きをなさったある宣教師は、日本人以上に漢字に興味を持って漢字から霊的な示唆を受ける賜物を持っている方でした。もちろんその漢字が作られた経緯でそのことが当たっているかどうかは別として、その宣教師の方から 多くのことを教えられました。例えば聖書では罪が許されるという許しという言葉はごんべんの許可の許、つまりごんべんの許すという箇所はどこにもありませんね。お気づきです。聖書はあえて主の十字架の血によって許されるという許しは赤編、赤が来てこの許しという言葉が全部使われています。で、私は日本人としてそれをそのままもちろんそうだなということで受け止めておりましたら、その宣教師の方は堀田先生、本当にこの日本語の訳は素晴らしいですねとおっしゃいました。どうしてですか？この漢字に許しに赤が出てきますね。私にとってはイエス様の十字架の血の赤がここから教えられますと教えられました。もちろんその漢字の由来にそれを持ってくるのではなく、その方の感性に、その感覚とか感性に感動しました。ああ、許しがごんべんの許しではなく赤辺がついているというときに、私たちはその許しという言葉を見るときに、イエス様の十字架の血の赤い恵みが、赤い血の恵みがあって初めて許されるということを教えられました。で、今回その宣教師の方がそばにおられませんでしたか？もう一度私はこの御言葉をもう一回思い起こして、土曜日に準備したときに、油断ということは油を断つ、皆さんご存知のように聖書で油は聖霊ご自身のことを象徴する言葉です。ですから私たちが油断するということは聖霊の警告、聖霊の存在を断つことであるということを教えられました。私たちはご聖霊の警告を断つことなく、ご聖霊の愛の警告を受け止めて聖霊に満たされていきましょう。私たちが聖霊を断って油断しますと高ぶらせられます。悪魔は私たちを恵みの源である神から離れさせようとします。今コロナ禍の中で共に集まることができないにしても、悪魔から守られてご自宅での礼拝を守りましょう。私たちは場所を離れていてもご聖霊によって霊的に一致することができ、一つの体となっていますから、そのことを覚えて、ああ今各自で礼拝しているけれども、この礼拝をしながら一つの体としてつながっているということを意識しながら、素晴らしい神を礼拝してまいりましょう。悪魔は主を誘惑しました。マタイの4章後で読んでください。しかし主イエスは御霊と御言葉によって勝利されました。この文脈を読みますと、マタイの4章で主は聖霊に満たされ悪魔と誘惑されたという箇所がありますから、まさに私たちに適用できます。私たちは御言葉だけではなくて、御霊と御霊が記された聖書の御言葉によって悪魔に勝利することができます。悪魔に対抗しなさいとは、自分の力で戦うことではありません。それなら負けてしまいます。悪魔に対抗するための神からの武具は、エペソ6章で学びましたが、大きく3つ語ることができます。悪魔に打ち勝つ武具は、一つは信仰の大盾であります。これはどんな時にも、失望したの時にも神を見上げて神を信頼する信仰です。二つ目、御霊ご自身が与えてくださる剣である神の御言葉で悪魔に対抗できます。ですからどうぞ私たちは聖書を日頃から読みながら、自分の心を励ます御言葉を蓄えてまいりましょう。三つ目に、互いのために祈り合うことが最高の武具です。これからも私たちは今行っているように、 互いのために祈ろうではありませんか。祈りの喉や係の方が配ってくださる一つ一つの祈りの課題に目を通して互いに祈り合いましょう。4章4節で神を愛するか世の罪の友となるかを見てきましたが、それは神に従うか悪魔に従うかということです。神に従い近づこうとするとき、悪の魔の妨害があることを覚え、目を覚まして祈りましょう。しかし恐れすぎてはいけません。それも悪魔の罠です。私はこのようなクリスチャンに出会ってきました。少しも悪魔のことを恐れない、目が開かれてない方にお会いしたこともあります。と同時に逆の方もありました。その方はすごく霊的だとみんな評価していましたが、私は少しバランスがないなと感じる方もありました。それはその方と交わると何かというと悪魔が出てきて、悪魔がこうした、悪魔がこうした、悪魔がこうしたと言われて、神様はどこに行ったと言い返したかなったぐらいに、悪魔のしっかり恐れていることを強調なさったんですが、それもバランスがないんですね。神様が助けてくださる、神様が勝利してくださる、と同時に悪魔も誘惑してくるという、この両方のバランスが必要です。なぜなら神は悪魔より強い方だからです。悪魔は神に作られた天使です。被造物です。しかしあまりも美しく最高の天使が高ぶって神のようになろうとして、神に対抗するものとして天使が堕落して悪魔になったのです。でも覚えておきたいことは、悪魔は特別な能力があるとしても、あくまでも神に作られた被造物の天使であるということを教理的に忘れてはなりません。神学的にここは大切なポイントです。その悪魔よりも何倍も力がある創造主の神を信頼することは素晴らしいことです。私たちが油断せずに、油が象徴する聖霊を断つことなく神の武具で悪魔に立ち向かうなら、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと聖書にあります。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。悪魔は二つの方法で私たちを誘惑することを覚えておきましょう。一つ目は A、私たちが油、油断していると、つまり聖霊ご自身をとの関係を断っていますと、悪魔はいろいろな罪、悪に私たちを誘惑します。そんな時に私たちは、主イエスのように、御霊と御言葉で対抗してまいりましょう。お明かしをします、短く。もし主と御言葉の力、新しい命がなければ、ご聖霊をいただいていなければ、私の人生はもっと悪の人生、悪魔と手をつないだ悪の人生を送っていたということをお明かしできます。いつも申しますように、私は他の人と比べての自分ではなく、もし私があの時主と出会ってなければ、主から救われて主の愛と新しい命とご聖霊をいただいていなければ、どんな人生を今日まで送ってきたかをいつも思い起こす時に、私は恵みと驚きに満たされるのであります。今の自分は驚くべき恵みを受けていると感謝をするのみであります。もし私がイエス様の御言葉と力がない人生を、イエス様を知らないで人生を送っていたならば、 明確に申し上げられることは、ひどい夫になっていたということです。そしてひどい父親であったということです。あと、もっと私生活では不正や不貧困やありとあらゆる悪にもっともっと支配されていたということをお明かしできます。もちろん私は今完璧なクリスチャンであるということではございません。罪人の頭ではありますけれども、イエス様を信じたおかげで今神様にいつも悔い改め、いつも清めていただき、許しをいただき、清めていただき、そして神と共に生きる人生は本当に幸せだなといつも感謝しているものであります。 B、 私たちが今度は悪魔の攻撃は油断させる、もう一つは逆ですね、とても反省しやすい、悔い改めやすいクリスチャンには逆にこう攻撃してきます。私たちが神に正直に罪を告白して、もう神は許されていますのに、まだ神に許されないと自分を責めすぎる状態に私たちをさせ、悪魔はそこにつけ込むということです。ますます私たちを責め、私たちがもうすでに罪を悔い改め、主の神様の側では十分に許して愛して抱きしめて、そして清い力をくださっておりますのに、お前はもう神に愛されていない、許されていないと攻撃するのであります。私たちを落ち込ませようとするのであります。先ほどお明かしました、私が神様に近づく恵みの経験をしたときに悪魔がやってきてこの攻撃をしたのです。私はもう何度も罪を悔い改め告白し許しを得ていたのです。しかしその私にしつこくサタンはやってきて、お前はもう神に愛されてない、許されていないと攻撃をの手を休めなかったのです。そのような時、悪魔が恐れている神の御言葉で私は対抗しました。そしてこれからも皆さん、そのように悔い改めてもまだお前なんか許されてないと悪魔が攻撃するとき、次の御言葉で、また皆様が大事にしてらっしゃる御言葉で対抗してください。私の場合はたくさん書けませんが、いくつか実践している御言葉を書きました。ご紹介します。悪魔がそのようにお前は許されていないと攻撃するときに、この御言葉で私は悪魔に、サタンに立ち向かいます。お前はそう言うが、聖書に神様はこう約束しておられると御言葉で対抗します。そしたら悪魔は去ります。もし私たちが自分の罪を正直に告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は許してくださるのだ。それは十字架で私のための許しが完成してくださっているからだと対抗します。ローマの8章1節、自分の罪を認め、イエス様を信じているなら、今やキリストイエスにあるクリスチャンが罪に永遠に定められることは決してありません。とローマの8章1節があります。また次の御言葉は、私は本当に大きな力となり、常にこの御言葉でサタンと戦います。コロサイ2章13、14、私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたとありますね。これは完了しているという意味です。よくテレビや新聞でこの悪い闇金の貸付 たちが良くない人たちを送り出して、その債務証書をですね、手に取って不当に返済を迫る場面がよくありますが、その時悪魔もこの債務証書でお前はこの罪があり、神様にこんなに負債が多くあるんだぞとやってくるのです。その時私たちは水戸黄門ではないんですけれども、イエス様の十字架を出してこの門どころが見えぬか、そして悪魔は母というのです。つまり私たちがこれだけ頑張って悔い改めて、良くなったんだという債務証書ではダメです。イエス様ご自身の完成された十字架を突きつけるのです。その時に悪魔は逃げていくのです。つまりなんと私たちを責め立てている債務証書を無効にし、十字架に釘付けにしてくださったということは素晴らしい御言葉ですね。ぜひ皆さん、これからそのサタンの責めの誘惑に遭われるとき、この御言葉で打ち勝ってください。もう私を責め立てている債務証書は釘付けにされた。これは言葉を言い換えれば、私たちの罪の負債の債務証書はイエス様の十字架で支払われているので、その債務証書はもう無効になった。十字架に釘付けられてイエス様は全部負債を支払ってくださったということで勝利しようではありませんか。神に近づく恵みを見ましょう。私たちはとても尊敬する、とっても近づけないという方とお会いしたいなと思うことが人生の中であります。でもあまりにもその方は偉く、また自分とは住む世界が違い、尊敬してお話したいと思っても近づけない方はたくさんいます。私たちにとってはそれは神ご自身であります。でも私たちにはこういう恵みがあることを今日分かりやすく例えさせていただきます。私たちが尊敬し近づき、お願い事相談したい方があるときに、諦めてしまいそうになるときに、その方の息子さんと友人になり、その息子さんがこう言ってくれます。君は僕のお父さんと会って相談したり、何か願い事があるの？うん、そうなんだ。でもあんまり君のお父さんは偉くて、僕なんかが近づけないから諦めてるんだ。その時にその一人息子さんはこう言います。じゃあ僕がね、お父さんに君のことを紹介するよ。君は僕の友達だから、お父さんはきっと会ってくれるよ。と言って、その息子さんが取り継いでくださる、取りなして仲介者となってくださるのです。そうするとお父さんに、その一人愛される一人息子さんが、僕の友人友達と会ってくれないかな、お父さん。そしてお父さんに願い事があるそうです。いいよ息子よ、君の友達ならお父さんにとって大切な存在だ。いつでも君が連れておいでと言ってくださってお交わりができる。このことが私たちが父なる偉大な神に、神様に近づく方法を表している令和です。ヨハネの福音書に私、イエス様がこうおっしゃいました。私を通してでなければ誰も父の身元に近づくことができないとあります。今例えたこと、つまりイエスご自身を信じているということは素晴らしい、偉大な、そのイエス様の父に、そのイエス様を信じ、イエス様が弟子たちにあなた方は友ですとおっしゃった、イエス様のもちろんしもべであると同時に私たちを友と呼んでくださるイエス様が、神に近づく仲介者となってくださるということは何という恵みでしょうか。丸い 旧約時代は神に近づくことができたのは祭司であり、いろいろな生贄が必要であり、多くの聖なる規定がありました。旧約聖書の祭司も大祭司もいろいろな生贄もすべてイエス様を指し示していました。レビ記を読むとわかります。その意味は、私たちの罪ゆえに本当は神に近づく礼拝は簡単なことではないことと、主の十字架の生贄がいかに必要恵みかを指し示すためでした。ですから旧約聖書を読むことは大切です。新約聖書だけしか読まないならば、簡単に神様に近づくのは簡単だと誤解してしまいます。しかし旧約聖書を読むときに、ああイエス様の御名によって、イエス様を御名を通して祈るということ、イエス様の恵みで礼拝できるということは本当に恵みだとわかるのです。しかし新約の時代は贖いの子羊である主の十字架の血のゆえに、主を信じる信仰を通して誰でも偉大な神に近づけるようにしてくださったことを心から今日感謝しましょう。神に近づくとは、1、自分の罪を認めてイエス様を神と信じること、救い主として信じること。2つ目、日々神の前に静まり御言葉を読み神と交わること。3番目、毎週礼拝の日、安息日、主の日に神に近づき、神ご自身を喜び礼拝すること。4番目、どんな悩み重荷がある時にも心から神に近づき祈ることができること。もう人生を投げ出し諦めようとする時でも心から神に近づくことができる。5番目、自分の罪を隠さないで正直に罪を告白し、神の喜ばれる清く謙遜な生活ができるように祈ること。6番目、何をしていても心の中で主イエス様を思うことであります。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと驚くべき御言葉があります。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。神に一歩踏み出すごとに、神も私たちに一歩踏み出して近づいてくださるのです。実は神はいつも近くにいてくださるのです。それなのに私たちの方が罪を犯し予的になり、神を忘れ遠ざかるのであります。そんな私たちがいつも大胆に近づけるのは、神が私たちに近づいて十字架の贖いによって、その神に近づく道を、救いの道を開いてくださったからです。神に近づくとき、神の臨在に触れ、神からの愛、喜び、平安、力、識別力が与えられるのです。今あなたは試練の中におられますか？失望しないでください。神に近づきましょう。神がいつも共におられます。先ほど例えで申しましたことの続きのお話をさせていただきます。とても偉大な方の一人息子さんと知り合いになって、その一人息子さんが仲介者取り次いでくださって、僕の友人の話を聞いて、願い事を聞いてくれますかお父さんと言ったとき、そのお父さんは喜んで、息子よお前の友人ならば喜んで会うよと言ってくださるのです。その時に、もしかしたらこの世の中でそういう偉い人ならば、一度ならいいけどもう何度でも困るよ、お父さん忙しい仕事、大切な仕事があるからしょっちゅう会えないんだよという方もいらっしゃるかもしれない。けれども少なくとも偉大で最高に素晴らしい神は、 こうおっしゃるのです。愛する息子よ、君の友人が、また君を信頼してくれている人が、またお父さんに何か頼み事があると言ったら、何度でもいいから連れておいで。お父さんはその君のお前の友達を拒否しないよとおっしゃる。このイメージを持っていただきたいんです。私たちの偉大な神は、もうお前は願い事、祈り、悩みの打ち明け多すぎる、もうこれっきりとはおっしゃらない。何度でもいいで、いつも近づいておいで。私はあなたが近づくことを喜んでいます。そして神様も私たちに近づいてくださいます。次の御言葉、罪ある人たち、キリスト者もこの世の罪の世にあって絶えず道徳的汚れの誘惑を受け、影響を受けます。ですから手を清めなさいとあります。旧約時代、儀式に携わる者は手を洗うと御言葉にあります。それは象徴していました。汚れを除く象徴的な行為でした。ですから手を清めなさいとは、具体的な罪の行為から離れる、捨てることを意味します。神は本気で祈るなら、私たちが自分の力ではなく聖霊の力によって罪から離れる力をくださることを覚えましょう。神が罪を示し、悔い改めに導かれたお証を短くします。今日まで私が決して完璧なクリスチャンではなく罪大きいものですが、それでも神様に45年間罪を悔い改め続け、神様を信頼し、神に許され、愛され、今日まで来れたのには、実は私が神様から関係がずれる状態にあるときに、神は私の人生に2つの方法で罪を示し続けてくださっていることをお明かします。私が神様との関係がずれて罪を犯しているとき、御言葉で一つは示してくださるということ、もう一つは思いがけないつらい出来事を通して目を覚まさせてくださるということです。どうぞ皆様も人生を振り返りなさり、また今通ってらっしゃる中で、神は御言葉を通して罪を示されるという面と、日頃のある出来事を通して神様は罪に気づかせ、神に立ち返るようにさせてくださっているということを覚えてください。双心の人たちとあります。キリスト者になっても心が神と世、神と悪魔に分かれ、双心になることがあります。神に近づく者にとり、心の動機と願いは、命を懸けて愛してくださっている神ご自身を喜ぶことであり、神をお喜ばせすることです。その動機が分裂するとき、心の清さが失われます。ですから心を清めなさいと言われます。清い神は私たちが手も心も清くなり、神に似ることを喜ばれます。清いものを神は豊かに用いられます。心を清くすることは自分ではできませんね。主の十字架とご聖霊によって、清めてくださいと祈りましょう。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいとあります。この意味は、神から離れ、儚い罪、悪の楽しみ、笑い、喜び、自分の罪を認め、真に嘆き、悲しむ、憂いに変えなさいという意味です。もっと申しますと、自分の罪を真に悲しみ、神に真に悔い改め、神に立ち返る人、神に近づく人は幸いですという意味です。その苦しみ、悲しみ、嘆きは無駄ではありません。 私たちの人生の苦しみ、悲しみ、嘆きは無駄になりません。神から離れていた自分を神に立ち返らせ、近づかせる苦しみ、悲しみとなり、益となるのです。ですから、先ほど申しました御言葉だけではなく、嘆きや悲しみを通して、苦しみを通して、私たちの罪を示し、神に立ち返らせてくださるのです。神から離れていた自分を神に立ち返らせ、近づかせてくださる苦しみと悲しみとなり、益となります。主は私たちと共にいて、共に悲しみ苦しんでくださるお方です。主はおっしゃいます。彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。私の人生も振り返りますと、私がつらいとき背負ってくださったんだなと思い、感謝しています。私は小さいとき病弱でして、よく田舎でしたので、自分の村には病院がなく、隣町まで、その当時は車もなかったので、私の母親が私を背負い病院に何度も連れて行ってくれたことを忘れません。その背中のぬくもりを今も忘れません。同じように私は神様の、イエス様のぬくもりを忘れません。私がつらい時、神はなんと、イエス様は私を背負って支え続けてくださっています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。お祈りをいたします。恵み深い天の父様、あなたが神に近づきなさいと今日語りかけてくださり、感謝します。私たちは罪多きものですが、イエス様の十字架によっていつでもあなたに近づけることを感謝します。主の御名によって祈ります。アーメン。
週報に記載されています。次には聖餐式となっていますが、聖餐の祈りとなっていますが、先に応答の賛美をしてから、その次に聖餐の祈りをしていただきます。それでは賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌591番、恐れなく近寄れを賛美いたしましょう。
恐れなく近寄れと主は語りたも、信仰を伸ばしつつ近づきまつら、いよいよ長そばに我を知らせよ。この身をは星へと今捧ぐれば、君が胸一筋に優しめたまえ、いよいよ長 そばに我を引き寄せ、いよいよ主よ長いの日の差し出せよ。
お座りください。ただいまから主の十字架を覚える聖餐の祈りの時を持ちます。御言葉にこうあります。一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。一人一人が自分を吟味してとは、自分の罪を告白して許しをいただいて、大胆にこの聖餐式の恵みに預かりなさいという意味であります。今目を閉じて神様と交わりましょう。そして神様が心に示してくださる罪を告白しましょう。神は喜んで十字架の上に許し清めてくださいます。そしてこの聖餐の祈りに入りましょう。一人一人自己吟味の神との交わりを持ちましょう。恵み深い天のお父様、私たちは今神様の前に自分を吟味して示される罪を心の中で告白しました。私たちの汚れ、憎しみ、恨み、妬み、偶像礼拝、ありとあらゆる罪、気づいてない罪も含めて、主が十字架で死んでくださったこと、そして今また許し続けておられることを感謝します。主の御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みします。主イエスは十字架に渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。目を閉じてこの中でイエス様からのパンを受け取りましょう。そのパンはイエス様が私たちの十字架の上で全ての罪を償うために捧げ切ってくださったイエス様の御体を指しています。イエス様はお前が神の子なら十字架から降りてこいと罵られました。しかしイエス様は十字架から降りることができたのに降りられませんでした。それは十字架にとどまり、私たちの救いが完成するためでした。続けて御言葉をお読みします。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。皆さん、今心の中でイエス様から杯をいただきましょう。それは主の十字架の血の恵みを表しています。イエス様は2000年前金曜日の午前9時から3時まで血を、十字架の血で私たちの罪を完全に償い、私たちの過去、現在、未来の罪を償い尽くしてくださいました。イエス様はいかばかりの腕と足に釘付けされた中で流れた血は、清く罪がなく私たちの罪を清め尽くしたのです。心から感謝しましょう。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。 献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。それでは司会者が献金のお祈りをいたします。天の父様、ヤコブの手紙から神に近づきなさいという題から御言葉をありがとうございます。神に近づきたくても罪ゆえに近づけないものでしたが、主の十字架の恵みによって大胆に近づくことができるようにさせてくださった恵みをありがとうございます。悪魔が誘惑、また攻撃してくるとき、油断せず、神の武具を持って立ち向かい、勝利していくことができますように、そしていつも主の臨在に触れ、主の愛、喜び、平安、力、識別力をいただきながら、その祝福の中を今週も歩むことができますように、どうぞお導きください。天の父様、日々あなた様が、私たちに恵みを与えてくださり、生かしてくださっていることをありがとうございます。今お捧げしましたこの献金をあなた様の御用のために清め用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。今月の暗唱聖句を皆様と一緒に一度お読みしたいと思います。それではよろしいでしょうか。宗法の中に記載されています。3、はい、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。ヤコブの手紙4章6節。主の祈りを皆様と一緒にお祈りいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがあります。ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ご起立できる方はご起立いただき、聖詠教会福音賛美歌272番、密に増して一つの神を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
父なる神、子なる神、御霊の神は一つ、密にいます神に御栄えあれ。あ、
祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、 集われたお一人お一人とご家族の上に、ご自宅で礼拝なさっているお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年6月6日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。